大竹紳士交友録、火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします。
このコーナーは真面目にやっていいんですか？
真面目に、はい、もう真面目をお願いします。
真面目なパターンで。
でもなんかツイッターでね、今来てたんですよね、
ロイドメガネさんから、砂鉄さんぼったくりバーに入っちゃった客みたいになってる笑いって来てます。
早めに帰った方がいいですね、これ。
早めに帰らないでください。
もうちょっと言っていただいて。
そうですね、はい、あの昨日菅さんが年頭会見というのを開きましてね、東京、埼玉、千葉、神奈川1都3県で、まあ、緊急事態宣言発令の検討に入るということをですね、まあ、表明しまして、まあ、昨日の会見の時点では具体的にいつからということはまあ明言しなかったんですけども、まあ、どうやら7日に決定をして、まあ、8日か9日に発出されるんじゃないかということらしいんですけど、まあ、とにかくこのところこの菅さんの言葉を発する力っていうのがですね、なかなか不安な声明とか答弁が続いてまして、首相は昨日の夜にもですね、BS 富士の番組に出たんですけれども、特措法も緊急事態宣言も悩みに悩んだ中で、特に緊急事態宣言というのは発出させていただいたというふうに語ってですね、緊急事態宣言ってまだ発出されてないんですよね。それなのに、まあこういうことを言ってしまうと、まあこういう宣言をね、発出することによって、まあ飲食業をね、中心にこれから本当にどうやって商売続けていったらいいのかとか、まあ、窮地に立たされる人も多い出てくる中でですね、このまだ発出されてないものをこう発出したというですね、こうテレビでポロッと言っちゃうっていうのが、まあ、あまりにも言葉に無責任だなと思うんですけれども、この昨日の会見ではもう一つ大きな間違いがありまして、衆議院の解散時期についてですね、秋のどこかで衆議院選挙を行わなければいけないというふうに言ったんですけれども、まあ、秋に限定して菅さんは言ったんですけれども、その後で、官房報道室がですね、秋のどこかではなくて、秋までのどこかではに訂正しますというペーパーを配ったんですね。これつまりまあ首相の頭の中ではもう秋で確定してるっていうふうに漏らしたんじゃないかっていうふうに思われてもしょうがないと思うんですけれども、まあ、任期は10月の21日なんですけれども、これってやっぱりこの、まあ前々から言われてますし、昨日も森永さんがおっしゃってましたけども、まあ東京オリンピックの後に、こうやろうとしてるんじゃないかと。まあその東京オリンピックの開催にこだわってるのは、この五輪をやりきった功績っていうのを、まあ自分のものにするしか、まあ選挙に有利にする方法ないんじゃないかっていうことが頭にあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ昨日の会見でも例のその人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証として東京オリンピックをやりますと。世界中に希望と勇気をお届けする大会を実現するという準備の決意のもと準備を進めていくと。いうことを言ってるんですけれども、まあ昨日がその、朝の11時からの会見で、わずか30分で終わっちゃったんですね。で、最後にですね、内閣広報官が、次の日程がございますので、これで会見を終了させていただきますというふうに言って終わっちゃったんですけど、で追加質問も認めないと。で、首相動静というのがね、毎日新聞載ってますんで、それを見てみると、その後ですね、11時35分から50分まで、打ち合わせをした後、5時まで、15、17時まで特に予定はなかったんですね。そう考えると、まあ、次の日程なんて特になかったんじゃないかという、まあ、ゴールデンラジオでも聞いてたのかなっていうぐらいの日程の空き方なんですけどね。
2人の時間。
そうですね。まあ、そう聞いててくれたらもありがたいではありがたいんですけど、まあ、でもその、昨日のね、会見やっぱりその大晦日に東京の新幹線差が1300人超えて、今日もまあ1200人超えたということですけれども、まあ、本当にこういうふうに動揺しながら暮らしている国民に向けてあまりにもやっぱり言葉が足りないというふうに思ったんですね。で、その年頭会見で何が語られたかというと、まあ、先ほど言ったようにその緊急事態宣言の検討に入ると。で、その限定的集中的に行うことが効果的であるということを言ったんですけれども、まあ、小池百合子東京都知事ら、まあ、1都3県の知事がですね、集まって、まあ、緊急事態宣言を出してくれということを、まあ、国側に申し出ていたんですけれども、まあ、今、その小池さんに押されたとかですね、菅さんは渋ってたとか、そういう言い方されてますけれども、まあ、どっちが正しいとかジャッジしたくなりますけれど、まあ、でも両方に共通するのは、やっぱりその、本当にその自分の評判を一番最優先にしてるなというふうには、感じるんですよね。この1ヶ月間菅さんずっと緊急事態宣言必要ないというふうにおっしゃっていて、12月14日にも検討していないと言って、21日にも、尾身会長はまだそこはないというふうに言っていたと、25日にも今は緊急事態宣言を出すような状況ではないというふうに言ってたんですけれども、まあ長らくこの どうなったら緊急事態宣言出すとか、出す場合はどうするのかとか、でこれをずっとやっぱ語ってこなかったんですよね。それを語っていれば いろんな職業で、まあ、準備したりとか対応することってのができたと思うんですけれども、また今回は別に基準が示されているわけでもなくて、何か、まあ、世論に押されたのか、そういった知事の声に押されたのか分かりませんけれども、こう押し切られる形でやってしまったと。で、昨日その会見の中で読売新聞の記者がですね、総理はかねてから緊急事態宣言については経済の打撃が大きいと言っていたので慎重な立場でしたけども、まあ、今回検討するにあたってはその経済の打撃を和らげる政策としてはどういったことを考えてらっしゃるんですかというふうに聞いたらですね、まず最優先として行うべきはリスクの発生源がかなり多いと言われる飲食、そうしたことを中心に対応すべきかなと思っていますというふうに答えたんですけど、まあ、質問に対する答えじゃないんですよね。その経済への打撃をどういうふうに対応されますかって言ったら、いや、まず飲食ですっていうふうな言い方っていうのは、この Q&A として成り立ってないと思うんですけれども、まあとにかくね、まあオープニングでも春菜さんおっしゃってましたけど、飲食というのをとにかく繰り返しおっしゃるわけですね。で、まあ、この、今回発令された場合はですね、まあ、従わない場合の罰則ってのはないんだけれども、まあ、知事はですね、事業者名公表する場合、こともできると。で、まあ、その特措法を変えたらですね、その、まあ、罰則も設けるかもしれないっていうような言い方をしているわけですけれども、まあ、その新型コロナ特措法については、給付金と罰則をセットにして、より実効性のある対策を取ると。いうふうに述べて、まあ、通常国会は今月の半ばからなんで、まあ、すぐにはできませんけれども、まあ、給付金と罰則っていう言い方が出てきたんだけれども、その罰則っていうのが一体どういうものなのかっていうのが、まあ、何か具体的に出てきてるわけではないわけですよね。
なんか本当にその罰則っていう言葉もそうですけど、本当に街に行っていろんな商店のお店がやってる対策とか、取ってる行動とかね、お店に対してね、やってるとこちゃんと見て、その見てからそんな言葉出るのかなっていうぐらい、みんないろいろ対策して、なおかつそのね、こっちはいい店悪い店みたいな決めるっていう、できない店もあったりとか、いろんなとこを見てくれてんのかなって、本当に本当上のね、大きな、まあ、企業の、あのお金がまあ、たんまりあるところは出ていくところも大きいかもしれないけども、そこばっかり話して本当にちゃんといろんなところに出向いて考えてくれてるのかなって思いますね。ちょっと
そうですよね、まあ、その今1都3県は、時短営業、まあ、10時までというのが、まあ、8時までにしてくれっていうふうにこれから切り替わるわけですけど、春野さんのお店なんてのは8時終わるってなるとなかなか、
もう無理ですね。
厳しいですよね。何時からやってるんですか？
6時からですね。
6時からか。6時から8時って、まあ仮になった場合っていうのは、もう本当にね、オープンしてすぐ入ってきたお客さんしか入れられないぐらいの、
多分どこのお店もそうだと思いますけど、早い時間のお客さんってなかなか入これなんです、会社の都合とかもあるから、だから本当に一番人数の少ないところでパッと切り上げてくださいっていうのは、本当にお店閉めてくださいみたいなことと同じなの で、
そうですよね、
やっぱりそこはちゃんとどれだけこれからね決まる保証とかのこともあると思うんですけど、やっぱりみんな考えてもらいたいですね、ひっくるめてその辺も。
まあね、あと、まあ、GoTo トラブルキャンペーンの再開は難しいって話は、もうこれは当然だと思うんですけれども、でもこれ少しまあ、振り返ってみれば、ずっとこの医療現場であるとか専門家から、GoTo キャンペーンはやめてくれっていうことをずっと言われてたわけですよね。そう考えると、この、自分たちの判断がどうだったのかっていう検証を全くしないまま、いや、専門家が言ってますからとか、いや、知事の方に言われたんでっていうような、まあ、そういうことをどんどん小出しにしてって、こう、大きな判断をするときに、検証がないっていうのがすごく心配になりますよね。で、まあ、今回はそのコンサートとかスポーツのイベントは、まあ、観客数を減らすっていうことで、まあ、開催要件を厳しくするっていう方向らしいんですが、あと、まあ、学校の休校要請もしないし、大学共通テストもやるということで、で、あと、まあ、2月下旬までにはワクチンを開始すると。まあ、でオリンピックはやるんだという話になってるわけですけれども、なんかこの彼らの頭の中でやりたいことっていうのは絶対にずらさないで、そのためにどうやったら強引なこう腕力でね、持っていけるか、そのためにお店を休んでもらおうとか、そういうことが優先されてしまってる感じがすごくあるので、で、まあ、こういう緊急事態宣言のあれこれで、まあ、いろいろと あの年始にね、あの年末にね、例の安倍さんの桜を見る会の件なんてのもずっと取り上げてたものも今なんとなく薄れてしまっているし、元農林水産大臣の賄賂の件なんていうのも吹っ飛んでしまってるっていうのも、このところもやっぱり忘れちゃいけないと思うんですよね。で、昨日あの菅さんが会見の最後で、国や自治体そして国民の皆さんが感染拡大を減少に転じさせるために同じ方向に向かって行動することが大事だということをおっしゃったんですけど、まあ、同じ方向を向くためにはやっぱり問いかけにこう真摯に答えてもらうっていう、そうやってね、透明性を高めてもらうってことが必要だと思うんですけれども、まあ、そのためにはやっぱり30分で帰るんじゃなくて、もう繰り返し説明してもらうしかないわけですよね。あのコロナってやっぱりその選挙日程に合わせて収まってくれるわけではないので、今のこの対応を見てるとそういうことしか考えてないのかなと。あの1月1日に年頭所感というのも出しまして、そこで菅さんは国民の皆さんにとって何が当たり前のことなのかしっかり見極めて、国民のために働く内閣として全力を尽くしてまいりますということもおっしゃってたんですけれども、まあ、まさに春田さんがね、さっきこの実際にそのお店が連なっている現場を歩いてもらえれば、そんなことはなかなか出てこないと思いますよっていうのことをおっしゃってましたけど、ね、まさにこの今国民にとって何が当たり前なのかっていうのを全く見てくれてないなという、そういう苛立ちがここに募ってると思いますけれどもね。
ランチをやってるお店はランチに、うん、お客さんが逆に密になって、うん、だから本当にこの時間が短縮して密になったりするとこもあるし、うん、もう全然密にならずに、うん、あの静かに食べているちゃんとやってるお店もあったりとかするから、
うん、
本当になんかまた飲食店かっていうのも本当さっきねおっしゃってたように本当1回目のその何か検証されてて、
うん、
何かそのあるのかなデータとかあるのかなって思うことちゃんとやっぱり教えてもらわないと、うん、同じ方向に向きたくても向けないところが本当に多いと思います。
あの今までこのいろんなエビデンスを積み重ねてもうピンポイントで抑えられますっていうようなことっていうのを何度か繰り返し言ってきたわけですけれども、うん、でも今回こうやってかなり大きな袋でですね、
はい、
ここを全部やめてくれっていうふうに言ってるわけですよね。そうするとやっぱり個々の事業者がまた再び痛むと、そこに対する痛みがどれぐらいの痛みなのかっていうのが本当に想像できてるのかなというふうに思ってしまうんですけどね。
いろんなところをあの劇場は OK とか、うん、あのこうやってなんかそう学校も OK にして、
うん、
で学校でも親御さんはやっぱり怖くて、
そうですね、ね、
行かしたくないっていう人もいらっしゃったり、うん、なんかこう分かれていくようなことをなんかこうおっしゃってるような感じがしてね、
うん、
はい、
ぼったくりバー早めに出た方がいいですね。
もうちょっと言ってください。
もうちょっと愚痴聞いてもらいたいですけど大竹紳士56今日の担当は武田佐哲さんでした。ありがとうございました。